네, 세상은 꿈꾸는 사람들의 것이라고 합니다. 그리고 세상은요, 우리의 꿈대로 움직이고 변화합니다. 여러분들은 지금 어떤 꿈을 꾸고 계시나요? 안녕하세요. 사랑해요 한국말 신고야크노 編集長こと武藤克樹です。
네, 안녕하세요. 아시스탄트 나이미です。
사랑하는 예쁜 이춘짱です。
はい。 世界は夢を見る人のものであると言います。そして世界は私たちの夢の通りに動いて変化します。皆さん方は今どんな夢を描いていらっしゃいますかというふうに言いました。
はい。
今日のオープニングは囲碁館地コーナー、これ一押しコーナーですね。今上映中の映画ソンジュンギ君とパッポヨンちゃんの狼少年ヌッテイソーニョンですね。
うん、
まあ、監督はチョ・ソンヒ監督ですけれども、12月16日に実は701万人を突破したということで、まだ大ヒット中ですね。キャッチコピーを読むと、体温46度、血液型判読不能、世界にいてはならない危険な存在狼少年と、世界に心を閉ざした孤独な少女の運命的な愛の物語。家族と共に閑静な村に引っ越してきた少女は、暗闇の中に隠れる謎の狼少年を発見する。野生的な目つきで人間とかけ離れた行動をとる少年のことがなぜか気になる少女は、食べ物を前にしてお預け、気だりょうだけどね、をすること、服を着ること、文章の読み書きなど、世の中で生きていく術を一つずつ教えていく。生まれて初めて自分に愛の手を差し伸べてくれた少女に切ない感情が芽生える少年。そんなある日、予期せぬ危機に直面した少年は、それまで隠していた野生の本能をむき出しにし、あっという間に村人の恐怖の対象となってしまうという話ですね。
うーん、
まあ、私は家族で見に行ったんですけど、妻と娘がとにかく感動にどっぷり浸ってましたよね。それだけじゃなくて、もう四方八方からもう若い女子たちの泣き声とか悲鳴、あんでーみたいな、そういう声が結構聞こえてましたけど、まあ、だからこれは男性が見るのはいいんだけど、女性に対して批評を語ってはいけない映画だと思いましたね。
うん、うちの小学校6年生の甥っ子が見てきて、うん、面白かったって言ってましたよ。
うん、
ま
あ、だから子供にはいいんだと、
うん、
ちょっとね、理性的な男性が見ると下手すると幼稚な高等無形な映画だったみたいになって後悔する人もいるのかもしれないんですね。まあ、うん、そういうファンタジーなわけですよね。まあ、だからこういうことだと思うんですけど、もし、まあ、あなたが年齢とか性別とか関係なく乙女の心っていうもの、純粋な心を持っているならば、この映画は間違いなく感動します。かなり泣ける映画ですよ。だけどそれよりはちょっと理性的な心みたいなものを中心に見れば、結構受け入れがたいようなところもある。ちょっと設定上ね、
乙女の心持ってるんですね。編集長ね。
いや、だから、まあ、私乙女の心を一生懸命こう作りながら見て、妻も娘もいるしね、感動を作って終わったんだけど、いや、感動しましたよ、涙も出たよ。だけど帰りのエレベーターの中でついね、ちょっとおじさん的理性を一言だけ言ってしまったら、娘からすぐになんか、やっぱあれは現実じゃないじゃないかみたいな、
うん、
それ以来もう私は黙りこくりましたけど、まあ、いずれにしてもそういうロマンティックファンタジーの系譜だと、純粋な愛みたいなものを描こうとしたんだと。で、あとね、私が思ったのは、犬が好きな人には間違いなく感動だと思う。
犬、
うん、うん、愛犬家、純義君が狼男なんだけど、犬みたいなんだよね。撫でてほしくて頭出してきたりするわけ。はいって頭撫でてみたいな。これ見たら犬の心が分かる人は本当に感動するだろう。
純義ファンにはたまらんですね。
そうだね。純義ファンと言ってもイ純義じゃないから、孫純義ファンにね、たまらないですよ本当に。で、まあ、やっぱり孫純義君の純粋なあの瞳があるから可能だった映画だと思うので、孫純義映画だと思いますよこれはね。ということで、この話は結局私が思うに、永遠に変わることのない理想的な初恋の話ですね。うん、韓国の田舎町に美しい家を一軒建てて、映像もポエティックで美しいんですよ。で、狼っていうのは一匹のメスだけを生涯愛し続けるっていうらしいんですけど、オスがね、やっぱりそういう基本的に初恋っていうのはちょっと現実離れした心の中の世界で終わるわけじゃない。その心の理想世界みたいなものが現実的になり得るには、こういう存在が必要だって話なんですよ。簡単に言ってしまうと、まあ、ちょっとネタバレになるのであまり言えないですけど、まあ、ぜひ見たら何のこと言ってるか分かると思いますね。で、またエンディングクレジットが流れるところでもちょっと感動なんだこれがね。みんなすすり泣いてたよ。
うん、
まあ、ということで、純義君の瞳に映る永遠の初恋と出会うという意味でおすすめですね。
はい、
ということで今日は狼少年について紹介してみました。それでは勉強ですね。おぬれハングンマイ。はい、つんちゃん復習の時間です。
はい、
どうなさったんですか。
おとけで信号へよ、はい、
この間の日曜日の日はしごから落ちました。
지난일요일날사다리에서떨어졌어요。
はい、あーすぐ回復されることを願います。
あ
ー、うん、おーだったんだけどね。
おー、금방회복되시길바랄게요。
はい、ですね。はい、それじゃあ今日もディクテーションの時間ですね。リスナーの皆さんも紙と鉛筆を用意して挑戦してみてください。今日はつんちゃんが夜にどういうふうに過ごしてるかみたいな話かな。はい、それじゃあ聞いてみましょう。つぐみ씨는어떻게몸매를유지하세요？
저는매일저녁마다헬스장에가요。
거기서주로어떤걸하세요？
보통러닝머신위에서달려요。
はい、どうですか？どんな話？日本語でいいよ。
どうやって体型を維持しているのかい、うん、はい、
そして
ヨゴとヘルスジャンに行きます、
うん、ヘルスジャンって何？
ジム。
そうだね。
チュロって何？
チュロってやったじゃん。チュっていうのは漢字語なんですよ。
主に何をしますか？
そうだね、はい、最後は
ランニングマシーンします。
しますって言った？
わかりません。
ランニングマシーンだったら何するの？
走るの？
そうだね、そういうふうに言ったんですよ。はい、それじゃあ韓国語で聞き取るためにもう一回聞いてみましょう。つぐみ씨는어떻게몸매를유지하세요？
저는매일저녁마다헬스장에가요。
거기서주로어떤걸하세요？
보통러닝머신위에서달려요。
はい、どうですか？
つぐみ씨는어떻게몸매유지하세요？
うん、몸매の後に助詞があるけど。
る。
うん。そして。
매일저녁마다헬스장에가요。
うん。はい、そうですね。で、主語があったんだけど。
저는。
はい。そして。
주로。
おお、場所を示す言葉が最初にあるんだけどね。わかんないね。
あー、거기서？
そうだね。はい。そして。
주로。うん。もう하세요。
もう。うん。はい。そして。
보통ランニングマシン。走ります。
うん、走りますよ。韓国で何？
わかりません。
うん、そうか、はいはい。じゃあ3行目と4行目の後半部分だね。それを正確に聞き取るためにじゃあゆっくりバージョン聞いてみましょう。つぐみ씨는어떻게몸매를유지하세요？
저는매일저녁마다헬스장에가요。
거기서주로어떤걸하세요？
보통러닝머신위에서달려요。
はい、じゃあ100点に挑戦してみましょう。
つぐみ씨는어떻게몸매를유지하세요？
はい、
저는매일저녁마다헬스장에가요。
はい、
거기서주로어떤걸하세요？보통ランニングマシン위에서달려요。
はい、ということですね。100点です。はい、ということで、それでは私が日本語を言いますので、あゆみちゃんが正しい韓国語で発音してみてください。リスナーの皆さんはあゆみちゃんのすぐ後に続いて練習してみてください。つぐみさんはどのようにスタイルを維持しますか？
つぐみ씨는어떻게몸매를유지하세요？
つぐみ씨는어떻게몸매를유지하세요？
私は毎日夕方ごとにジムに行きます。
저는매일저녁마다헬스장에가요。
저는매일저녁마다헬스장에가요。
そこで主にどんなことをしますか？
거기서주로어떤걸하세요？
거기서주로어떤걸하세요？
普通ランニングマシンの上で走ります。
보통러닝머신위에서달려요。
보통 러닝 머신 위에서 달려요.
はい、ということですね。ランニングマシンじゃなくてローニングマシンということになりますね。 N が重なる場合結構こういうふうに一個にしてしまうことが多いんだよね、まあ、言語の発音に近くしようとしてるんだろうけど、例えばトンネルも N2 つトンネルってなってるけどトナルっていうふうに言うんだよね。
あのそっちよりも、うん、ラがロになってマがモになる方が気になりますよ。
なるほどね。まあそれは U の発音は韓国ではオの音に変えるんだよね。だから太陽もサンと言わないでソンというふうに言うんですね。はい、ということであゆみちゃんタムモジョ。
はい、単語と表現ですね。
はい、
モンメ、
スタイル、体格、体型ですね。
ユジ、
維持、
メイル、
毎日、
チョニョ、
夕方、日暮れですけども夜の意味で使われることもあります。
モモマダ、
何々ごとにですね。教室ごとにって何て言いますか。
教室るまだ、
はい、するときごとに、
ハルテマダ、
はい、ということですね。
ヘルスジャン、
これ直訳するとヘルス場ですけれども、まあ健康センターっていう意味になるんだろうけど、ジムのことですね。
コギ、
そこですね。はい、じゃあつんちゃん、ここは何ですか。
ヨギ、
うん、あそこは
チョギ、
はい、ということですね。
モモソウ、
何々エソウの縮約形ですね。この間やりましたからでという意味になりますね。じゃあね、ここで食べようって何て言いますか。
ヨギソウモクチャ、
はい、ソウルからテジョンまで、
ソウルソーテジョンカジ、
はい、
チュロ、
主にですね。一度やりました。主という主という字をチュと読むからチュロで主にですね。
ロニンモシン、
ランニングマシン。
ウィ、
上ですね。上とウィは多分同じ語源だと思うんですけど、固有語だけどそっくりですね。つんちゃん下は何ですか。
ティ、
それは後ろだよ。面白い間違いですよね。
見て、
それは真下だね。、うん、
ちょっと待って待って、あれ、
そうだね。はい、
モモエソ、
もう一回出てきましたけど、何々で何々からですね。じゃあつんちゃん、女子の復習してみましょう。どこどこに、
え、
そうだね。どこどこへ、
ロ、
はい、誰誰に、
えげ、
はいですね。はい、
タリダ、
走るですね。これ以外にティダという言い方もあるけど、ティダは飛ぶみたいな意味にもなるんですよね、まあ、自動車もタリダとか言いますね。チャルタリンダとかね。はい、それじゃあ対話練習ですね。リスナーの皆さんもツンちゃんと一緒に練習してみてください。最初にあゆみちゃんからですね。
つぐみ씨는어떻게몸매를유지하세요。
저는매일저녁마다헬스장에가요。
거기서주로어떤걸하세요。
보통러닝머신위에서달려요。
じゃあ交代してつんちゃんから。
つぐみ씨는어떻게몸매를유지하세요。
저는매일저녁마다헬스장에가요。
거기서주로어떤걸하세요。
보통러닝머신위에서달려요。
はい、じゃあ、あゆみちゃん、タイムモジョ。
はい、文型練習ですね。
実際の場面で自然に出てくるように表現になれるための練習ですね。最初の文型は、つぐみさんはどのように〇〇しますかですね。
つぐみ씨는어떻게몸매를유지하세요。つぐみ씨는어떻게한국말을공부하세요。つぐみ씨는어떻게주말을보내세요。
はい、한국말、韓国語ですね。공부、勉強です。주말、週末ですね。ポネダっていうのは送るという意味ですね。はい、それじゃあ続いて、私は毎日夕方ごとにどこどこに行きますですね。
저는매일저녁마다헬스장에가요。저는매일저녁마다도서관에가요。저는매일저녁마다극장에가요。
はい、도서관、図書館ですね。극장、劇場ですね。はい、それじゃあ練習してみましょう。最初にあゆみちゃんが基本形を言って、その後単語を言いますので、リスナーの皆さんはその単語を入れて作文して言ってみてください。
つぐみ씨는어떻게몸매를유지하세요。
はい、じゃあ練習してみましょう。
몸매、유지하다。
つぐみ씨는어떻게몸매를유지하세요。
한국말、공부하다。
つぐみ씨는어떻게한국말공부하세요。
女子、한국말을、
あれ、한국말을공부하세요。
주말、보내다。
つぐみ씨는어떻게주말을보내세요。
はい、じゃあ続いて、
저는매일저녁마다헬스장에가요。
はい、練習してみましょう。
헬스장、
저는 매일 저녁마다 헬스장에 가요.
도서관.
저는 매일 저녁마다 도서관에 가요.
극장.
저는 매일 저녁마다 극장에 가요.
아이, 자, 2번目の 문제 대전장 답변 してみて.
저는 매일 저녁마다 학원에 가요.
학원에다네, 니은데가니까네. 아이, 학원에 行きますですね. 학원은 한국では 塾みたいな意味になるよね. 아이, 자, それでは 한국 문화의 밤. はい、韓国文化の部屋ですね。ずっと韓国の男性原理文化と日本の女性原理文化について話しているわけですけれども、前回は韓国における、まあ、一番を思考する上昇思考、あるいは上下関係みたいなものが愛の流れのためにあるんだっていう話をしたわけですけど、まあ、今日はさらに進んで男女の区別というものも韓国では愛の流れのためにあるんだという側面があるという話をしようと思うんですね。まあ、韓国がそういうダイナミックな文化の構造を持っているという話で、まあ、これが男性原理的な世界だということができるわけなんですけど、男女の別、男女差別みたいな、男尊女卑みたいな話というと、どうしても封建主義みたいなことを思い出すけれども、まあ、封建主義というのは厳密にはヨーロッパの中世と日本の武家社会の幕府と、それから中国の一部の時代に歴史的には存在してたわけですけれども、まあ、そこにおけるいわゆる男尊女卑みたいなものは男性の所有としての女性みたいな考え方、その交換の対象としての女性みたいな考え方があるわけですけど、それとは違って韓国は朝鮮時代っていうのは厳密に言うと封建社会ではないわけなんですよね。で、そういう中で、まあ、確かに男女が不平等ではあったんですけれども、それはあくまでも儒教の引用思想っていうのがあって、男性が陽で女性が陰だ、男性が主体で女性は客体だ、みたいな考え方があったからなんですよね。で、まあ、だから陽である男性が愛して、それによって陰である女性が、愛が女性の中に芽生えるみたいな立場。で、それが愛する、愛されるの関係、与える、受けるの関係。だ、上下関係というよりは横の関係なんだけど、主従がはっきりしているっていう、そういうのが儒教における男女の観念なんだよね。だから、例えば日本では昔、それこそ夫婦っていうのは、例えば男性が女性をお前と呼んで、このタメ口聞いても女性は敬語を使わなきゃならないとか、そういった主従関係があったわけじゃない。で、韓国の場合は男女の呼び方っていうのは平等なんですよ。同じ言葉で呼ぼうと呼んだり、単身と呼んだり、だけど、いずれにしても同じ同等の立場だし、あと、両方とも夫婦では相手に対して敬語を使うというのが礼儀として正しかったんですね。で、男性から女性に愛が流れるんだっていうダイナミズムっていうのがはっきりしているので、韓国では、まあ、いわゆる男らしい男みたいな考え方が強いわけだけど、その男らしいっていうのも日本みたいな硬派みたいなイメージじゃなくて、愛を堂々と表現するっていう男性像なの。で、男らしいっていうと、とにかく女性にしっかりと愛を表現できるみたいな、そういう男性的イメージがあるし、あとまた女性は女性で愛を要求するという、愛を受ける立場っていうのがはっきりしているので、結構韓国の女性っていうのはそういう、こう、自らは愛を受ける立場であるみたいなことを強く主張するような、そういう傾向があるわけなんですよね。で、これはだいぶ前に話したと思うんだけど、まあ、いわゆる韓国女性と日本女性のどっちが強いかっていう論議があったわけですよね。私が韓国に来て生活する中で、韓国の男性と私の間でね。まあ、基本的には韓国女性の方が強く見えるわけですよ。日本人に比べると主体的だし、はっきり物言うし、感情の表現が激しいから、韓国女性の方が強く見えるんだけど、まあ、その場で結論としてはどうだったかというと、日本女性の方が強い。なぜかというと、韓国女性っていうのは愛の客体であるという、受け手であるというのがはっきりしているので、強い愛で抑え込めば、それで愛してあげればポキッと折れてコロッと可愛らしくなると。ところが日本人は非常に弱く見えるんだけど、日本女性は弱く見えるんだけど、強い愛で押せば大丈夫かなと思って手を離すと、やっぱりでもって言ってね、またあの元に戻ってしまうと、結構日本女性の方が粘り強いんだみたいな、いわゆる柔道的な柔らの世界があるんだみたいな話をしてたんですよね。まあ、いずれにしても韓国女性っていうのは非常に弱いっていうのを強く主張するので、私なんかも下宿時代にあったけども、なんか重いもの持ってくれとかって言って行ってみると、ものすごいちっちゃい軽いものなのよ、私から見ると。最初は冗談言ってんだと思ったんだよね。 ん、でも本当に持てない、うんうん、ダメだとか言ってるので、うん、仕方ないから持ってあげたとかっていうことがあったけど、うん、本当に韓国女性は弱いっていうのを強く主張する狐。
そう、私もこの前、うん、仕事の関係で横の事務所の車にちょっと乗せてもらったことがあったんですけど、なんか韓国人の女の子が何か相談意があったみたいで、もう号泣、うん、多分ナンジャチングとトラブったのかなんかわからないけ ど、うん、もうすんごい泣いてて、こんなに泣くのかみたいなでも何時間後かにはチェソンよって
まあだからその泣くという行為自体は弱いという表示なんだけど、それを強く表現するから、うん、弱いということを強く表現する、弱いのか強いのか分かんないっていうのが韓国女性ではあるんだけど、
うん、横にもう一人日本人の後輩がいたんですけど、うん、私はどんなに例えば彼氏と喧嘩してもあんな風には泣けないって言ってびっくり、ね、う
ん、まあね、まあそれは女性の特権として思いっきり泣くよねよくあの喫茶店とかで隣に行った女性たちがいきなりガーッと泣き始めるとかってことはあるけど、何事もないようにこちらいなきゃなんないよね寂しいことがあったんだろうね、うん、悲しいことがあったんだろうけど、
そう、家でこっそりしくしく泣くっていうのはありえないみたいな、うん、
ね、
う
ん、まあ、だから韓国社会が分かってくると、確かに女性は男性より差別されているようなんだけど、同時にその男性が尊重されることから何が起こるかっていうと、その男性によって尊重される女性は男性よりも尊重されるっていう世界があるわけです。それが何かというと、例えば母親という存在でね、韓国では男の位置が高いってことは、その男が大好きなお母さん、母親来さんっていう世界も逆に生じているんですよ、これはね、うん、まあ我々韓国男性がお母さんに対する愛情がとても強いってこと知ってるじゃないの、まあ、日本人から見るとマザコンなんじゃないかみたいな、ちょっと恥ずかしげもなくお母さんへの愛を表現したりね、いい大人も一緒に寝ちゃったりね、まあそんなこともあったりするわけなんだけどそういうふうにして無条件ある意味で男性がお母さんを高めることができるっていうのは、男性の地位が高かったからなんですよ。つまりお母さんから息子、で息子から奥さん、その奥さんがまたお母さんになって息子、そして奥さんみたいな、こういう男女男女の流れで愛が流れていっているというダイナミズム、そういう呪術つなぎになっている愛が降りてくるルートっていうのができるっていう話なんだよね。まあ、だから逆に平等社会で男女が完全に平等だって言ってる社会よりも、むしろ女性の尊重ってことが起こるわけなんですよね。だから男性が地位が上がれば、その相対に女性の地位も上がるってことで、まあ、男女が互いに互いを愛する立場、愛される立場で上げ合う、それがまあ言ってみれば韓国の男女のダイナミズムなんだよね。必ずしも平等だと言って女性が幸せなのかっていうのはよくわからないところだと思うんですよ。韓国はある意味男性からしっかりと愛を表現されるという意味で、受ける愛というものにゆえに女性が幸福かもしれないと思う時もあるんですよね。まあ、いずれにしても韓国は男性中心社会という面が強いのは間違いないけども、ただ単に横暴なわけじゃなくて、女性を重んじて結構マナーとかそういったことがしっかりできるのが韓国男性だという話なんですよね。はい、ということで、まあ、韓国の男性女性のダイナミズム、これは実際ね、アラブ社会とかでもそうだよね。中東のイスラム教社会は完全に男尊女卑の社会というふうに見えてるけど、でも女性というのは非常に重んじるんですよ。女性を保護するという立場で女性に自由が与えられてなかったりするわけ。顔を隠さなきゃならないとか、車の免許取れないとかね、まあ、いろんな差別があるようだけど、あれはあれでまた女性を保護する社会としての男性中心社会における女性の保護の仕方なんですよ。で、同じように母親という価値は結構高かったりするわけ。だから男性と女性の役割が違い、位置が違うがゆえに愛を受けるという立場がはっきりしていて、そういう面ではアラブ中東なんかも女性も幸福な面もあるんじゃないかという話ですけれども、いずれにしても今日もそういったね、韓国の男性原理的な男女のダイナミズム、愛の流れのために男性と女性が平等ではないんだ、ね、愛を中心に見たら平等なんだみたいな話をしてみました。はい、それでは以上で終わります。それではまたお会いしましょう。さらにけよー。